一緒にボードゲームしようよ。ホラボド。
はい、始まりました。今回のホラボドはですね、いつも物議を醸し出すゲーマー座談テーマ持ち寄り会でございます。
やったぜ、
やったぜ、ね、このボツになる可能性が異常に高いテーマ持ち寄り会ですが、これはどういった会かと言いますと、それぞれ出演者が質問をぶつけ合って思うことをね、自由に話してもらう、まあ、そういったざっくばらんに楽しんじゃおうという会でございます。では早速出演者自己紹介をお願いします。どうぞ。
あ、炭酸のあさとです。
あさとさん、今日も見せてもらいますよ、サイコパス具合を。
やめてそのキャラ。今後がね、
今後がねって何何、未来を気にして。はい、じゃあ次どうぞ。
高見と申します。
また今後も期待しております、うん、そんな高見さんでございます。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
はい、では今回初登場どうぞ。
はい、ゲームドライブ編集部の、ワコツンです。
ワコツン、
ワコツンです。はい、ツン、はい、
やったー、女の子来たね。ちなみにゲームドライブって何でしたっけ。
はい、ゲームの紹介をしているウェブサイトのメディアなんですけども、はい、スマホゲームを中心にやってたのが、最近アナログとかも紹介し始めてるので、うんうんうん、これからどんどんアナログに切り込んでいきたいと思ってるので、はい、はい、よろしくお願いします。
ここに殴り込みに来たわけですね。
ですです。
そしてワコーツンといえばですよ、あの口元にマスクをいつもしてね、
はい、
記事に写真も載っている、あの美人な、とうとう目の前に。
やったぜ、
やったぜ。しかもマスクをね、ちょっと外しながらなんで、うれぴ
ー。どんなキャラでいけばいいんですか。
もう点上げだよね。
点上げだね。
はい、続いて。
はい、豚の鳴き声でポッドキャストやってます、酢豚です。
お、そっちでいいんですか。
は
い、
姫路の方ではあの B カフェというカフェのオーナーをやらせていただきまして、なおかつ、グループ SN の方で、ゲーム制作等々やってます、黒田翔吾という名前でも活動しております。
お、
よろしくお願いします。
そんないろんなね、多角的な視点から見ていただけたらなと思います。
は
い、
は
い、では続いて。
はい、AHC という、サークルで、ゲームデザイナーをやってます、松尾直樹と言います。
今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最後。
はい、ホビージャパンの上田と申します。
出たー、ホビージャパン。
やって、
いやー、びっくりしちゃったこれ。ホビージャパン出ちゃいましたね。いやー、以前のテーマ持ち寄り会でもね、ホビージャパンの方出ていただきましたけど、まさか続いてとうとう上田さん。上田さんはホビージャパンで何をされてるんでした。
はい、ボードゲーム RPG TCG の営業の部分を担当しています。
おお、これは営業からの目線でいろいろ言ってもらえたら、はい、もしかしたらあの配信のタイミングで一切上田さんが何も喋ってなかった全部カットされた、全部カットされた、やばかったんだなと思っていただけたらいいなと思うんですが、はい、というわけで、総勢7名ですね、私入れてね、今回喋っていきます。ではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では早速ですが、テーマ持ち寄り会ですから、当然皆さんいろいろ質問とか用意してくださったんですよね。というのを、まあちょっとハードル下げるために、私からじゃあ一つ目ね、皆さんに投げかけたいテーマですけど、新しいボードゲーム漫画をみんなで考えよう。
あ、いいですね。
まあ昨今結構ゲームマーケットで販売されるものの中に、ボードゲームを題材にした漫画とか、あとメディアワークスのね、また新しい漫画があったりとかで、当然ですけど中道先生のね、ありますよ漫画。そういったボードゲーム漫画は、女の子出てきてキャイキャイボードゲームをする、嘘つけってね嘘つけって思ってるわけですよ。だったら違う視点の新しいボードゲーム漫画、もし生まれるとしたらどんなのかなっていうのを皆さんで想像してもらえたら面白いかなと思うんですけど、どうですか。
はいはいはい、僕ね、はい、もうすでにあるんですよ。
何を、構想が。
いや、というかね、漫画って、うん、そもそもバトル漫画じゃないですか。
ああ、男の子がね、好き
で、
ね、
うん、ボードゲームって多彩な、いろんなね、バリエーションがある、
う
ん、
はい、
とやっぱり組み合わせると、うん、ジョジョみたいな、
うん、
スタンドになってるんですよ。それぞれがあのボードゲームという能力を持っていて、
はい、
その能力を使って戦うバトル漫画。
それベイブレードとか。
いや、ちょっと違う。
いろいろありますよね。
ちょっと違うんですよ。あれは物がなんかこう強いとかじゃないですか。じゃなくて、例えばね、あのカルカソンヌっていう能力を持ってたら、別にカルカソンヌで戦うわけじゃなくて、例えばね、上からでかいミープルを落とすみたいな攻撃ができるんですよ。
そわからんよ。
能力をボードゲームから取ってるっていうバトル漫画は絶対ウケる。
何この確固たる自信。
え、普通面白そうじゃないですか。
アグリコラやったらどうだろう。
アグリコラは、まあ、多分地味な方。
早速失速した。
アグリコラはだから例えばあの子供をね増やしたりできる。
ファンとかネガとかも飛べるんじゃないですか。
飛ぶのはちょっと違う。ゲーム中そんなこと起こらないから。
ゲームそこは順してる。
だからアグリコラは そうだけど、だからカルカソンだとやっぱミープルが落ちてきたりできるんで。
分かる。
もう何言ってるの。
分かるでしょ。
なんだこの人。
分かるよね。分かる。
あれ何かな。分かんないかな。
分かんないですかね。
いやでも伝えたい意図とかパッションは感じました。
ただどこをターゲットにするっていう。
そうターゲット
が全くない。普通にもうジャンプでしょ。
ジャンプか。ジャンプか。
なめてんのかジャンプ。
ミラパレッティって言ったらこう相手のね肋骨とかをこうパッてこういうとこに。
こういう
とこ
ってね、頭
の上とかにね。すげえわ。これ一発目でしょ。
いや、ちょっとわかるでしょ。
じゃあ、おっぱい神経衰弱だったらどうなるんですか。
おっぱい神経衰弱は出せない、ジャンプだから。
それそこ冷静かよ。
そこ冷静なんだ。
意外だな。そういうとこはコンプライアンスあるんだ。
だからカタンとかだと、うん、毎回そいつはねダイス振ってんすよ、はい、手でね、
はいはい、
で何だか出たら、うん、こう武器とかが全部こうバーって相手に
武器いくみたい
な。えそれデメリットしかなく
て。いやじゃなくて相手のをこうバーってね取れる。
ああそういうことか。
っていうだからそのボードゲームのルールが能力になってるっていう。
あーもうダメだ。
あれ結構これ
さ、出だしから出だしから薬決めてる人
にそんなに
打ってしまった。
受けないと思わなくてみんな
打
って
るよ。違う意味で
同じこと考えてると思ってましたもん。
考えて
る。いやだって幽遊白書見たことあるでしょ。幽遊白書、うん、幽遊白書で神道との戦いって知ってます。あのアイウェイ
を、はいはいはい、
どんどんアーからどんどんね、うん、なくなっていくってやつ。ああいうことじゃないですか。
全然ちゃうんですか。
バトル
あれ全然ちゃうでしょ。
あれとは
怖い怖い。もう十分面白かったから。十分面白かった。いやでそういういやでもそういうことでなくても私が想像してたのはもっとリアルな、
うん、
もっとリアルなボードゲーム界隈を描いた、うん、
これねある、
うん、
あのね、あのボードゲーム遊ぶ側も十分増えてきたから、
はい、
作る側やっぱ遊ぶ側と一緒に作る側ってシーンも十分熱いと思うんだよね。
なるほど。
だからあのバクマンみたいにいろいろ作ってここはこうした方がいいんじゃないかとか。
それ掲載はどこですか。
掲載
掲載どこですか。
当然ちゃんと
繋がった、はい、
やっぱ小畑先生に。
よっぽどですけどね。
まあでもだから、まあ、作るところとかもあればそれこそクラウドファンディングの、うん、やべタイミングが被ったみたいなそういうプロモーション的なとこもライバルと あっちがなんかこの日にこう仕掛けてくるからそこに被せるようにしようとかそういうプロモーション的な部分とかもね、うん、そういう熱いバトル
すごいその悪の帝王としてアンカーに差が出てくるっていう。
悪はいないよ。
悪はいないですし、あとあさとさん人が話してる時興味なくすぎて
考えててね。さっき喋りすぎたなと思って。
いやでも高見さんそれ面白いですよね。
ね。
それをテーマにした漫画。
でもそうそう問題点があるそれは。
何？
ちょっと夢をなくしちゃうんじゃないか。
ちょっと待って。自分のやつ言って人のやつ否定できない。
わかりますけど、そんなね、やっぱ漫画だったらね、やっぱこう1億2億っていうのは全然わかるじゃないですか。うん、だってね、小田栄一郎とかもすごい稼いでるから、うん、でもボードゲームでそれを描いちゃうとちょっとね、まだ
暗くなっちゃう
から。
なんだリアリストなの？なんなの？
逆にやっぱそういう部分も書くことによって作りたいっていう今までボードゲーム興味なかったけど作るって側から興味持つって人
絶対出てくると思うんだよね。なるほど。資金を下げるっていうのでできたら面白いよね。そうそうそうそう。で漫画で書いて
結構カフェとかも、うん、あの参入してからボードゲームをいろいろ知り始めましたみたいなところとかもね今ボードゲーカフェいろいろ増えてるけど。
もうじゃああれじゃないですか。
そういうところもあるから。
坪田さんで言ったらそのボードゲーカフェ経営漫画みたいな。
あ、
それは
か。
いや、見たい。
そんなに見たい。
いや、逆になんかさんまのまんま的にいろんなお客さんが来てね、お話盛り上げれるじゃん、漫画で。
大丈夫かな。
たまに本当になんか困ったプレイヤーが来て、なんか客がどんどん減ってってどうしようみたいな。
姉さん困ってますみたいな。ノリでいい。
まあまあ、料理とかボードゲームとか多方面で、
はいはい、
まあね、うん、そのお客さん同士でなんかこういう話があったよみたいなのはありかもしれない。
それ内情見てみたいっていう。特に今、俺もやってみようかなっていう人結構いると思うから。
増えてる、すごいですね。
そうそうそう、
確かに確かに。それ漫画にしたら面白そうですよ ね、うん、ね、
絶対ね、見たい人いると思う。
それ夢はあるんですか。
何ですか、
その漫画は夢があるんですか。
俺カフェを具現してる人に、カフェに夢あるんですかって言ってるのはどうかと思
って。いや、なんか漫画ってのはね、やっぱドカンと、ね、高いところまで行く。
邪悪の組織出せばいい
じゃん。いや、そういうことないって。
で、ミッドラスではいいじゃないですか。
それだって人の穴を探すわ。あなたのが一番穴ありますね。
アメリカンドリームが必要だって
言ってほしい。そうそう。ファンタジーが欲しい。ボードゲームのファンタジーが欲しい。僕が言いたい。
こだわり。
いやいやいや、こだわり強いし、もう黙ってて。一回休み。はい。いや、でもそういう、まあ、高見さん、鈴田さんの話もあるんですけど、うん、ちょっとリアルなテイストのもあったらいいなって。だから女の子が可愛くやる、もう十分あります。じゃあ、逆に太ったおっさんが、手拭きながらボードゲームしてるのもあってもいいわけじゃん。
ありありあり。俺、むしろそっちの方が見たい。
ね、絶対それ見たいですよね。
結構心理戦とかがボードゲームとかって大好きだったりとかするので、ね、なんかそういうところにフューチャーされて、うん、なんかもう本当ギリギリまで迫られてる時に、こうなんか逆転するような爽快感のある。
あー、でもまだ和光さんはね、これはね、まだ夢が残ってる。私はもっと夢がない。
わかる。汚いおっさんしか出てこないですよ。
で、かつ、なんか、老害問題とか、そう、そういうなんかちょっとリアルがあれば、見たい。
見たい見たい。反面教師というか、
ね、そう
かるわ。あれでしょ、そんなのもう。
え、
な
ん
で夢がないもん。
黙っててって言って
た。夢がない
でしょ。いや、僕そっちの方が見たいです。
まあ、わかる。そのね、浅戸さんのその気持ちもわかるんだけど、むしろそれが今いっぱい増えたから、はいはい、逆走した漫画があってもいいじゃんって。
そうね。
だって、進撃の巨人って、明らかに90年代だったら絶対流行らないわけですよ。あんな人が食われていって、残酷で、うん。それがもう日本国内であんだけヒットするってことは、やっぱりある程度今の流行りから逆走したところにニーズがあったわけですよね。
ね、
と考えると、そういうリアルな部分とか、なんか、悲しい現実みたいなのが、描かれる漫画があっても、うん、まあ、特にその反復ものだったら別にそれで怒られる、うん、怒られる、まあ、あるかもしれないけど、けどそんな
確かに、ね、
で日本的に問題になるわけじゃないんだから、あればいいな。
まあ、心の痛くなる漫画っていうことで拡散しそう
です、はい、そうですね、話題にはなりそうです。
いろんなボードゲーマーに刺さりそう。
絶対刺さるし、私は買います。
ボードゲーマーの事件簿的な。
そう、はい、ここに全て集まったなっていう漫画でね。まあ、そんなこんなでちょっと思い描いたものと違う話がたくさん出て、まあ、混乱しましたが、次の話題いきましょう。はい、じゃあ我こそはという方いらっしゃいます。
はい、
はい、じゃあ高見さん、
ボドゲカフェ、
うん、
最近まあボドゲカフェがまあどんどんどんどんウゴのタケノコのごとく、
うん、
どんどんどんどん増えてるけど、
はい、
まあいろんな場所にあれば、それだけまあアクセスが人によって違うから、はい、まあそれはそれでいいと思うんだけれど、うん、まあこれから先この飽和状態になりつつあるボドゲカフェにあえて新しく1店舗来るんだったら、こういうボドゲカフェがあるといいなっていう。なるほど
ね。消費者目線でこういうのがあればいいなって話ですね。
そう。
ああ、面白いですね。
で、俺は例えば、はい、もう駐車場完備。車で乗り入れられる。
ん？どういうこと？
車から。
ラブホの話？
違うよ。違うよ。
違うの？ありますよね、車で入ってたまま部屋のやつ。
違う。
でもそういうことじゃない。
違う。国道沿いのファミレスとかみたいに、1階部分がもう車になってて、
濡れず
に、1階部分が駐車場になってて、もう雨に濡れないでボドゲがそのまま運搬できる。特に雨の時期だと、やっぱりね、車あったら楽だけど、ただ止めるのが場所がないしとか、駐車場から結局出して、会場まで行く時に濡れちゃうとかあるから。
うわぁ、豆な話。
どこの出身ですか？それ田舎の話ですよね。
いやいやいや、埼玉です。まあ、田舎だけど。
こんな小さい。
バカにしてよ京都のあかんとか
出た出た出しかぶっていい
そんなだったけど
防具
防具で書いた防具かぶる
で, でなかなかねその土地も大変か、はい、その田舎じゃないとそういうのなかなかできなそうだなと思って
まあ田舎は極端ですけど、まあ、都心が難しいんじゃないかって話
都心が難しいんじゃないか
って都心にあったらちょっとい
やでも今後そういう市場が広がっていけば当然そこまでね、うん、あのお金が儲かる話かもしれないじゃないですか、うん、駐車場も取れるぐらい、うん、ちなみに私言っちゃいますけど自分がもう契約寸前まで行ってたところは16台駐車場完備です、は
い、すごい、
うん、で月8万でした、
うん、えっと、いいじゃないですか何じゃなかったんですか
夢がなかったから
夢がなかったから
いやいろいろですそれは以前のホラモード聞いてもらえればいろいろ語ってます、はいはい、まあいろいろあってやめましたけど駐車場はやっぱね問題なんですよね、うん、なんか田舎なんだけど駐車場なくてあのなんでかって言ったら商店街の一角に作ったから共同の場所とかもしくは、はい、お金のかかる駐車場ですよね、うんうん、時間単位でってなるとやっぱ二の足踏んじゃうってことなんですよね、うんうん、それがもっとなんですか車ですぐ入って
車で入れて でしかも、うん、風呂とか泊まる場所も完備されててなんかもう
スーパー銭湯みたいな
スーパー銭湯
いい
あそれはいい、ね、
そう
この前ありましたよ知人が開いたボードゲーム会が、うん、スーパー銭湯でやって、はい、でもうそこに寝泊まりしながらその温泉入ってもうそのままそこでボードゲーム
いいですねそれ
いいよね、うん、でそれを誰かが企画しなきゃじゃなくてフラッと一人で行ってもそういうことができるみたいな
それはいい
いいですねそれはホビージャパン的にはいつ実現するんですか
いやあっちはね売ってるわけ
ですあそうか
ボドゲカフェに温泉をつけるっていうよりむしろもう温泉がボドゲに持ってきた方が早いよねって
話そうだよ泣いてねえよ
田舎の温泉宿で宿の若旦那がゲーム好きでモンハン会をやってるような宿はある
から
しかしこの先ねそういうところまでブームが行き渡れば
確かに風呂でやりたい
風呂でやるわ
風呂で
やりたい
わかるわかるあの防水あの防水加担とかを風呂でやりたい
飲ませるわ
早く10点取ってくれって
風呂はでもゆっくり入りたいじゃないですか、うん、で僕結構せっかちだからなんかじっと知られないから寝るかしないとゆっくり入れないんですよ
寝るって
寝るって分かんない
ゲームしてない
じゃん。
しなくて、でもボドゲができたらゆっくり疲れていいじゃないですか。
倒れないですか？大丈夫ですか？
ぬるめにねして。
まあまあぬるめに。
そうそう。え、よ、何ですか？風呂でしたくないですかボドゲ？
まあでも風呂で。
話変わるよね。じゃあじゃあもっとこういうボードゲームカフェがあればいいな。
あれ違う。
あでも松尾さんどうですか？あの松尾さんた、ね、経営者でもあるじゃないですか、うん、本業の方で、うん、なんかこういうのってその経営目線からこういうのは実現できるよねとかないんですか？
うん。うん、まあ付加価値をどうつけるかって話ですよね。ゆっくりやりたいですからね。
そうなんですよ、ね。
そうそことの合致ですよね、
お金かけない方だとそれこそなんかドライブスルーじゃないけど、なんかその、駐車場とかでやるんだったらなんかもうそこがキャンプみたいになってて、
うん、
もう外で。
あいい。楽しい。それいい。
外でやるんですね。
そうですね。
素晴らしい。
それはまあお金かかんなくても、まあ雨の日はできないけど。それ以外はなんかできそうな、うん、
お店としてあるっていうのはやっぱ大事ですよね、うん、ここでやってる人はいても、
うん、確かに
じゃあ私の意見言っていいですか、
はい、
まあ、ちょっと和光さんの言ういる前でねなんかドキドキしちゃうんですけど、
う
ん、
そういうやつ
やっぱりこう女性を目当てで行くボードゲーム、
ああ。
やっぱどうしても男が多い、まあ言ってもまだ男性多いんですっごい美人な店員さんがいたらやっぱテンション上がるじゃないですか、
キャバ嬢的な、
まあでもそう
だ、ボドゲキャバクラ、
いやノーファン
ノーパン、ノーパン、
ノーパン。
思いつきましたけどね。
思いついてたんですか。松尾さんはもうそのお店やられてるかもしれないけど、
であれでしょ、大西さんが赤ポンとか黒ポン持っていくわけでしょ。
でも僕もそれちょっと考えてて、
考え
てる。インストがしたい。
考えてる。
インストするお店が欲しい。
あ、
女の子がいて、その女の子たちに僕がインストするんですよ。
だからキャバじゃん。話してすごいって言って
るのが、カバとして何でも驚いてくれるから、しょうもないゲームだ
ったけど嬉しい、通ってるだけあるな。
そう、わかんないけど、まあ、言ってないですけど、要するにしょうもないゲーム買った時って、ほらボードゲームの時インストしてる時こっちも辛いわけですよ。みんなの食うたとか、例えばそれは言わないけどこっちなるから。けどそういうのを、ね、そういうねボードゲームキャバクラみたいなところに行ってインストしてあげるんですよ、女の子だって。
ボバクラ、
まあ、ボバクラ。すごいし楽しいって言ってくれて、 いや、よくないですか、インストしてみんなが嬉しがるっていう、そういう場所
は。うわぁ、聞いてくれる人がいる店っていうのは新しいかもしれない。
やっぱね。どんなゲームでも見てくれる。
インストが下手くそ
で。そう、インスト下手くそ。電池にもなる。
でもね、それね、ぶっ飛んでるけど、絶対需要はある。
確かに。
絶対ある。
そう。一人で行くのがむしろ正解じゃないですか。
正解とか。
でも、そうですよね。
斬新。
高そう。
でも4、だってさ、だって、要は、ぶっちゃけキャバ嬢3人つけるのと一緒でしょ ?4 人系だったら。
絶対高い。
高いから。
めっちゃ高い。
面白すぎる。インストするだけって。
やっぱ、あさとさん、天才ですね。
目線が。インスト練習になるし、いいっすよね。
いや、練習になるよ。面白い、つまんない、関係なく、すごいって言ってくれる。
いや、でも、それ自信につながるから、次の話の前に出すときに、だって、あれ、やりますよ。僕だってすげえ受けたやつを、もう自信満々で持っていって、はい、全然受けなかったことってあるんですけど。
あ、ですね。
その時は、インストしてるときはみんな楽しそうなんですよ。実際だと、あれみたいになるけど、そのインストしてるときは
僕、いや、ダメだろ。しちまうやん、勘違いしちゃうやん。
そうですけど、
そう、キャバクラにうまいこと踊ること話したから黒木に行こうみたいな。いや、
そう、まさにまさに。
そんな浅野さんが毎週通ってる店でやればいいじゃないです
か。通ってないし、あんまないから、そういうね、お店もあってもいいんじゃないかなっていう。
あー、でもね、絶対需要ある、ね、し、そこに温泉ついたら最高だね。
遊郭だって言う、遊郭温泉つけ
たい。もっと同伴感覚
で。もういいよ、もういい。はい、次行きますよ。いいですか、皆さん言いたいことですね。はい、じゃあ次行きます。はい、じゃあ次の質問、じゃあ、和光さん。どうですか？
はい、なんかせっかくの機会なので、うん、今ゲームドライブでボードゲームとかの企画だったりとか、うん、そういうのをどんどん取り入れていきたいなと思ってるので、はい、なんかこんな企画あったら面白いんじゃないかっていうのをちょっと皆さんにお聞きしたいなって。
こんな企画、
こんな
企画、ゲームドライブとして、
ゲームドライブ
として中であれば
あればみたいな、まあ、ゲームドライブっていうかボードゲームを記事化するんだったら、うん、こんな記事読みたいみたいな。
リアルアグリコラ、ごめんなさい、ごめんなさい。
高見さん、何ですか？
リアルアグリコラをテレビとかでなんかやってほしいなって思ってたんだけど、まあ、アグリコラって、アグリコラは分かります？あの、農場を作るゲームで、家族を増やして畑とか耕すんで、まあ、最初はまず家族が住む、家を作るための木材を集めたりするんですけど、もうどっかの無人島かなんかを借りて、木材とかレンガとかが、
ダッシュ
置いてあって、でも早い者勝ちでこうレンガをこう、取っていくとか、
あれしょ、子供を作るのアクション見たいから。
一番夢がない、一番夢がない。
でも面白そう
だ
ね。
マジか、まあ、見たい見たい。
いや、でもそう、
でも面白そう、確かにすごい。
ネタの強い一つあって、大きいコンポーネントでプレイする様子っていうのは記事
なん
です
よ。あ、面白
そう、確かにね。
実物のものじゃなくて、それのなんか6倍ぐらいの
差で。いや、ね、よくあるのは、あのテレビであったのはやっぱキャプテンリーの、巨大キャプテンリーとかやってますけど、あーで以上にね、
もうあれ以上
のために、その記事のために用意した
巨大ツォルキンとかね、歯車超巨大。スカルもあの実際にあの遺跡から取ってきた。
いいですね、なんかこれがでかいやつ。
あ、そうそうそう、
この前の超会議で、とある TCG がテーブルのこの天板ぐらいのサイズのカードで、うん、でクリーチャーを呼ぶと、それ頭に物をかぶった人がそこに
いる。
そう、それだけでも多分面白い。
巨大系はロマンがある。
ロマンがある、確かに。
巨大ブリッドデルワンとかね。
もう普通の犬でええやん。
もっとでかいでしょ。
普通の犬に、普通のはダメだよ。いろいろ問題になる。キャワーンってなる。
別の意味でバズるっていうね。
逆にミニもありなんじゃないですか。
何が？
めちゃめちゃちっちゃい。
あー、確かに。
米粒さ、社協みたいな感じ。
確かに確かに。ファミコンミニとかね。
ありますよね。やっぱちっちゃいとなんか可愛いから。
あ、ちょっと流行りですよね、今ね。
いいなと。
ああいうちょっとやっぱこう、ビッグじゃない逆走した、それこそまた視点のものは記事として面白いかも。
写真映えするものがやっぱりね、やっぱりいいですよね。ボードゲームって実際遊んで楽しいもんなんですけど、結構映像っていうか地味なんで、いかにこう、読んでる人に面白い。
あ、じゃあキャプテンリノのもうミクロ版で
こう、ピセットでこう、
ピセットでやるみたいな。
シリーノが立たないんだ
よ。あれいいかも
しれない。いいですね、確かに。
バトトさんだけマスクしてから息がかからなくて勝つんじゃない
ですか。確かにね、マスク マスク
ね。いいの。
他の人はこう近づいていくと息だけで
確かに。
それ面白い。まあ、他に記事はないですか？こんなあったらいいなみたいな。
僕ずっとやりたい企画があって、
浅野さん、はい、
あのちょ僕はちょっと申し訳ないですけど、
はい、
あの話を聞いてそれで作るんですよ。実際、要するにルールだけ聞いて、
うん、
じゃあ皆さんで用意してくださいコンポーネントを。っていう企画やりたいなと思ってて、
面白
いテーマとかを
テーマとかそういうの全部聞いて、こういうのですって口の説明だけで言って、じゃあコンポーネント皆さん作ってみてくださいっつって作らせたら絶対面白い。
なるほどね。
思いますよ。
例えばお題としてはどんな感じな
の？例えばカタンとかも言うじゃないですか。あの盗賊が現れたりしてカードを取ったりするマップがあってとかやったら、みんなどういう風に作るのかなっていうのが面白いなと思って、逆にすればなんかこう思いもよらない、まあルールはそのままなんですけど、
うん、
すごいあのえこんな方があるみたいなできるかもしれないじゃないですか、
うん、
そういうの見たいなと思って、
それ面白そう、
面白そう、面白そう、
面白そう、面白そうですね、
あいいですね、あらあら、それ逆転の発想ですね、
逆にね、
うん、いやいい、
なんかサークル同士でそれ対決して、
うん、
どっちが面白かったみたいな、
うん、でそれ企画でね通った方を実は今度のゲームマーケットアップしますとかね展開してゲームドライブで、あいいじゃないですか、
なんかちょっと美味しそうな話で
ね、ねえ見えてきた、あららら、
僕のイメージは近い方が勝ちみたいな感じだったんですけど、
うんうん、
よりね、
まあ、面白いければいいんじゃないですか、
まあ面白ければいいですよね、
はい、そうそう
そう、なるほどね、
いいですね、
はい、なくしやすいコンポーネントランキングとか知りたい、
何なく、え、ちょっと待って
また次や
え、もう次の話行こうとしますよね、
はい、じゃなくてあの記事で
なくしやすいコンポーネントランキング
ランキング
いいじゃないですか、なくしやすいコンポーネントランキング、
ボードゲームコンポーネントってなんかなくしやすくないですか、
ああ、余計なそう、
たまにやっぱミープルがダイスになるんじゃない
ですかいや、そんなことない、そんなことない、
僕ね、なくしやすいと思ったのはあの花火に入ってるあのプラの青いチップ掃除するために出てくる、掃除するために出てくる
それは自分でちゃんと管理してよ、
あとピックスのあのこう立方体のやつ
あれ息で飛んでいくからね、わかるわかる、
そういうのは
知ってた、それで羊と泥棒のあのあれなんかもあった飛ぶために作ってるようなもんポーって飛んでいきますけど、ね、
確かに、
うん、
知りたいなと思
ランキングは無理だろでもネタとして面白いですね、
うん、
これ1位かよみたいな、わかるわかるみたいな、
気をつけようって思うかもしれない、
気をつけよう
って思うかもしれない分かってるよ、
いや多分ネガティブですよこのゲーム買わんとこいつなっちゃう
なくそう
なくすんなら
なくしたらやめとこう、う
ん、そうね、はい、はい、じゃあ次いきますかはい、じゃあ続いての質問、じゃあ、はい、松尾さんどうですか、
まあ、ちょっと真面目な話なんですけど
全然そういうの求めたん
いやいや僕あんまり実はそんなに詳しくなくてゲームのことで、
うん、
もっといろんな情報知りたいんですけど、うん、
はい、
まあポッドキャストしか大体聞いてないですね、
う
ん、
ありがとうございます、
なんかこれをこうチェックしとけみたいな、
あ、ゲーム情報を知るためにはどこをチェックしといたらいいかっていうのをちょっと改めて考えてみようってこと
で、
なるほど、
まあ、まずホラボドは聞いていただいて
あとゲームドライブも見て
あーゲームドライブね、ゲームドライブでもちょっとと癒着感見えました
そんなことないです、そんなことない
そんなことない
そんなことない、
あれどうやってそこに取材行ってるんですか、
いや普通になんか面白そうだなってネットで Google で
Google で検索した の
マジでの
じゃあ逆に信頼持てる、
うん、とか、うん、なんかそやっぱゲームマーケットとかで、うん、なんかお話しさせていただいて、うん、あなんか面白そうっていうのであれば、うん、
なんか、ね、
おお行きます、
あそれはいいですね、うん、そしたらゲームドライブも見た方がいいですね、
うんうん、
他は何だろうな、情報で言ったら、あ、ポッドキャストで言うと、あの、カブラギ P さんがやられている、ボドゲ仕掛けのオレンジなんかは、イエローサブマリンとしての視点とか、いろんなものが情報として入ってくるんで、結構、え、こんなん知らなかったみたいな情報も入ってますね。うん。
え、皆さんがよく見るなんかブログとかそういうのもなんか知りたい？
めっちゃあるんだよ。
で、僕は割と頻繁に見てるのは、ジョーコ・デルモンドと、ボドゲームメモ。
でも、ジョーコ・デルモンドって、最近更新結構、
ちょっと少ない。
少ないし、なんか観点変わってきましたよね。
あ、ちょっと変わってきましたね。確かに。
前の方がもっと
良かった、そう、
うん、
あ総合サイトで言うとテーブルゲームインザワールドさん
がそれは松尾さんも見てそうですね、
うん、そこでがポッドキャストの更新があるんでそれをこう聞いて、
あ、なるほど、
面白いものを残し、はい、つまらない、つまら
ない、おっと
怖い怖い怖い怖い怖い
怖い怖いぞ、
あとはなんか僕はあの気が合う人とかのツイッターを、うん、
あー
とりあえずフォローしといて、
ツイッターも無理です、
無理
無理無理、もう追い
かけられない。早いですもんね。
むしろ、あの速さが僕好きで。
ガーってな。いや、なんか仕事忙しいのに見てる日もあるんですか？
いや、あれです。全部は見れないですよ。たまに見て、ボードゲームのとこだけフィルターかけて見る。
あの、一部の意見が全体の意見のように通ってるツイッターの偏った目線は、あれね、毒になる。
あ、ちょっとそういうのありますよね。
あるある。どこのゲームはいまいちだったって一人が言ったら、わかるって二人が言ったら、もう全員が言ってるような空気になるし、あれはむしろ松尾さんにそういうの気にしてもらいたくなくて。
なるほど。
で、今私言った上で、今から言うのは、ちょっと肯定してることになっちゃうんですけど、否定的であるブログは見ます。めっちゃ。
どういう意味で、
例えば、世間的にすっごい評価されてるのあったりするじゃないですか。はい、うん、でもそれをあえて、なんか4点とか、まあ、10点満点中で4点とか書いてるとこあると、今後ずっと見ますね。
宝石のきらめきを4点とかつけたら
あ、つけてたら、もうすごい気になるし、しかも、しかも点数だけじゃなくて、その、ちゃんとね、自分なりの分析があっての4点とかつけてるところは、もうすごい信頼するというか。
なるほどね。なんかむやみに、世の中の風潮からで点数つけてるわけじゃないっていうのが分かる。
そうです、そうです。っていう観点を持ってるブログとか見ますし、そういう人ってやっぱ、まだ日本に入ってないものを自分で輸入して遊んでる人多いんで、その人のブログはいいですよね。ヒントになるし、コラボとしても。
確かに自分で輸入してる人のはガチだね。
ガチですね。いやでも、高見さんね、一緒にエッセン行って分かりましたけど、高見さんだってもう、このコンポーネントめちゃくちゃ熱いわって言ったらもう買ってたじゃないですか。買ってたね。面白いとかじゃなくて。
基本ジャケ買いだからね。ジャケ買いだし超ミーハーだから。
そうですね。ああいう目線もあるからね、うん。どうなんですか、ホビージャパン的なものじゃなくてもいいんですけど、上田さん的には、なんかここいつも見てますみたいな。
いや、ちょうど逆でですね、はい、商品とか、あるいは自分で遊んでるのを見せつけたいのも含めて、どこに情報提供するとそういう風になるかなっていうのは悩みなんですよ。
というと。
だから、なんだろう、集積されてるサイトがあるわけじゃないので、はい、その自分のツイッターとかで遊んでるぜっていうのはいいんですけど、はい、じゃあこういう商品が出るときに、普通に商売やってて情報出してるところ以外で、そういう風に広がるところはないかなっていうのは、
ね、なるほどね。
どこに取り上げられると跳ねるのかって、
うん、まあ、ゲームドライブさんは、まあ、その一角ではあるでしょうけど。
いつでも。
でも、当然立場的にゲームドライブさんが、その、例えば、ホビージャパンの新作を叩くことなんかないんですよ。ですし、あと、セーフゲームズインザワールドも、あれ、縦読みしたら悪口書いてたりしますけど、基本はすげえ褒めてるから、そう。もっとね、フラットな意見としての、なんかあればいいなと思いますけど、
ね。確かにね。
だあれでしょ、あさとさんも情報出るモンド見てたのは、結構否定的な内容書くじゃないですか。
あ、そう。
それがいいんです
よね。てか、レビューサイトって僕評価書いてほしいんですよ。僕のまああんま好きじゃないけど、ABC で分けてるタック君とかもいるじゃないですか。
タック君さんね。
はい、あんま僕とはあんまり合わないんですけど、ゲームの。でもそれが合わないって分かるから、
そう。
逆に参考になる。あ、C だったら俺面白いんじゃないかって思ったりするんですよ。タック君、そう。というのがあるから、やっぱちゃんと遊んでる
じゃないですか。レビューで言ったらあれじゃないですか。ディアシュピールが今、新しい企画でやってる。
クロストーク。
そう、クロストーク。ね、ゲーム。しかも新作だけじゃなくて、いろんなゲームをね、遊んでレビュー書いてる。で、あれ面白いのは、内部の話ですけど、みんなで、せーので何点って言って、記事にしてるんじゃなくて、記事になって初めて知ってるんですよ、彼らは。
なるほど。
え、これ4点って書いたのみたいな。だから、その時話合わせてないんですよ。そこが、すごい、また信頼できるとこだなと思うんですよ。
いいですよね。そういうのはいいなと思
う。そういうね、割れてると傷つかないけどね。
あ
ー。4、3、4、4。
傷つくんですよ。身に覚えがあるんです
か。いやないですけど、まだね。はい、だけど、やっぱり傷つくなって。
まあね、結局ね。それはちょっと話変わっちゃいますけど、やっぱりデザイナーと消費者が近いからですよ、この業界がね。でもそういうこと言ってたらいつまで経ってもね、大きくならないから、こういうところは勇気出してそういう記事を作ってくれるところ、総合サイト、まあボードゲーマーさんなんかもそうですけど、ああいうのはもっとね、もうさらに情報が集まるようになれば嬉しいなとは思いますけどね。でも個人的に見てるところ、あとで松尾さんにではお伝えします。
今は言わない。
今は言わない。てか名前忘れちゃって、私もう20、30見てると毎日。
はいはいはい、
おー、すごい。
素晴らしい。
で、見てて、で、総合的に見るんですよね。ここでは4点だけど、ここでは10点だ。
それ全部まとめたサイト作ってくださいよ。
あ、でもホラーボードはそういうとこありますよ。
あ、はいはいはいはい、
そういうのを見てヒントにして、ね、そう、次じゃあこれ特集しよう、サントリーニやろう、じゃあサントリーニで検索したりとか自分が見てるブログ見て、あ、ここでは低いけどここでは高いし、それはどういった意見かなって合わせて、で自分もこう確かにそうだなって思うところはまとめてホラーボードでやっぱり言ってるんで、まあある程度そこで聞いてもらえたらいいかなとは思いますけどね。
日本版のゲームギークができないと
日本版ギークか、
厳しそうだな。
いやだって記事とかうちが出す情報とかは当然ね、視聴にはいいものですよっていう前提なんで、
そうそう、
それを分析していたとしても、あの評価が変わるのは困るわけですよ。
当然営業的に遊ぶわけじゃないですか。
いや全部遊べないやつ案内タイトルだったら、
あ、発売してるもの、
ね、
ちなみに、あ、うちの商品で今度出すけど面白くなかったって思うものはやっぱあるんです。
それはない。それはすごいことにないです。好みが違うのもあるけど、はい、あ、確かにこれは面白い感じの人がいるなっていうのが出せてるんで、
う
ん、
そうなんですね。
確かに企業として出しにくいですよね。思わないとみんなが思ってて、
うん、
商売でやるんだよ。
確かにね、
そこの悪口ですよね。
そうなんだ。
一定仕事。
まあ確かに確かにね、あの本当さすがだなって思うのは、うん、まあホビージャパンさんもアークライトさんも思いますけど、でもすごい目利きでね、あの、うん、対策だったり。とか、うん、良作持ってきてくれない、うん、やっぱ嬉しいですけどね、うん、はい、まあそんなね、よいしょしたところで次の、はい、じゃあ質問どうですか、上戸さんはどうですか。
さっき言っちゃったんで、
あ、そうです。
どこにもあの情報を出すとより広がるのかなって、
それ知りたい、
うん、あ、なるほど、じゃあちょっとこの話をもうちょっと広げましょうか。
なるほど。
どの影響力があるかとかですよね。
うんうん、
ボードゲームメモって、
ボードゲームメモ最高じゃないですか。
最高、もう一番好きかもしれない。
松尾さん見られてます？
あ、見てない
です。逆に知らないです。
あれ知らないですか。
タンブラーでやってて単評なんですよ、
うん、
でちゃんと10段階評価をちゃんとしてて、
毎日更新ですよね。え、こんなゲーム全く知らんみたいな、毎日のように上がって、で結構酷評なんだけど、また得てるんですよね。
そう、個人サイト、
個人サイ サイト、
タンブラー
で6点足したら基本私の中ではもう10点レベル、
良さげな。新しいのもなんか知らないのもやってたり、ちゃんと話題作もやってて、全部フラットに結構やってくれてるんで、
俺じゃあホビージャパンからボードゲームメモさんに送って、
送ったら多分ね。
いやでもそれはもったいなくもっとどちらかというとそういうことじゃないですよね。なんかなんだろうな、ちゃんとしたまあボードゲーマーみたいな総合サイトみたいなこととか、記事上がってる雑誌とかです。あ、それで言ったらグループ SNB の今あるね、何でしたっけ、
GM マガジンでしょ。
GM マガジン、
GM マガジン。
でもどっちか言ったらあれはなんかこう、どっちか言ったらコアユーザー向けの雑誌なので、ちょっと方向性はちゃうかなと思うんですよね。
上田さん的にはあれですか、ライトな人とかまだこの市場知らない人とかにプレゼンしたいというかアピールしたいですか。
うん、知らない人はまあ一つあって、
うんうん、
もう一つテーマなのは、うんうん、ライトなユーザー、カジュアルユーザーが重いゲーム、うん、その中に重いゲームを遊んでくれる人を見つける方法として情報をこう、
こういうのがあるよみたいな。
そう、あのお店とかと話しているともうここ2年ぐらい流行ってるんですけど、うん、短い時間で4人ぐらいで遊べるゲームくださいって言われるって、その人たちに5人6人で遊ぶゲームとか、うん、2時間とか遊ぶゲームが全員がやれないと思うんですけど、その中には必ず長いゲームを遊んでも楽しんでくれる人がいると思うんですけど、そういう人たちにどう情報を届ければいいか、
うわ、
そう、その人たちにどう遊んでもらうかって見えないんですよね。
あ、逆に質問いいですか、
はい、
あの体感としてそういう重いゲームを遊んでる方と全体 あの軽いものまで遊ぶ、いわゆるゲームをとにかくやるって人の中で、重いゲームをやってる人っていうのは体感的に10人中どんぐらい。
聞きたい聞きたい、
難しい、
聞きたい聞きたい。
いやー難しい
な。5人に1人ぐらいしか重いゲームをやらないなとか、なんか
そうかもな。
でももっと少ないじゃないですか。
もっと少ないかな、
もっと少ないです、
少なそう。
本当に
数字は言いませんけど、はい、うちが未訳のまま日本語版のルールつけて売ってるものの数と、
はいはい、
あの日本語版にしたものの数って売ってる身として知ってるんで、はいはい、それから言うと多分10人に1人もいない。
そんなイメージです
もん、ね、やっぱ集まるとこに集まっちゃうから多く見えてるだけで、
う
ん、そっか、
まあ、そうか、
そうかもしれないですね。
ちなみに重いゲームってどれぐらいのやつのことを具体的に言うと、
私は今1時間の規模で言いましたけど、
うん、そうですね、
あ、1時間なんですか、うん、2時間とかじゃなくて、
お酒飲んだらできないよねぐらいのあれじゃない。
高見ちゃんの物差しワインとチーズ
が分かんない。
お酒飲んだらできないゲーム、
ないない。
この前 前一緒に遊んだ人と帰り道で話してて納得した話は、うん、40分までのゲームだったらその誰と遊んでも遊んではいられる、うん、ただ同席してあこの人と会わないっていう人となった時に1時間以上遊ぶのはもう苦痛だった。
確かに。
それはそう。わかる。私も最近ね買うゲームの選定で40って書いてあったら買います。
あ手頃。
そうすごいちょうどいい40。そのねボーダーラインは結構いいなと思ってて、
あそこにやっぱラインがあると思う。
なるほど。
結構程よく頭も使うからもう一回やりたいっていうのもギリギリ起こりうるラインっていう感じはある、
う
ん、
そうねそうね、うん、
例えば何
例えば私鉄板なのは、はい、まあこれはまあビージャパンでもアークライトでもないんで、うん、メビウス瓶になるんですけど、はい、ウィーンっていうゲームがあってそれはもうダイスを使って、はい、あのスゴロクするに近いゲームなんですけど、はいはい、それがもうジレンマも程よいし、はい、見た目もボード使ってて洒落てウィーンを描いてて洒落てるしかつ、うん、ダイスだから運がライトな人も分かりやすいんですよね、っていうんではウィン鉄板なんですけど、
うん、なんかでもテレビゲーム系のサイトって載せてくれたりしないんですかね。
だからゲームドライバーそう
です。あそうですね、うん、もっとなんかあのもっとっていうかどんどん増えていったらいいですよね。
やってちょこっとやってくれてるのはマファミツが、カルカソンヌと
エク
ジットがやってくださったり、
うんうんうん、
ゲームウォッチが何回か載っけてくれたりっていう、
はい、でもなんか効果あります。
まあいいテレビで比べると、いやだけど記事によってやっぱり動きますよ。
あ、そうですね、
ネットメディア、新聞、テレビの順番で、テレビは本当に5分番組とかでももう跳ねます、
ね。そうなんですね。
去年は代表はキムタクが、うん、あのあディグジュンと紹介して
る。
もう翌日ファックスがこう積み上がって、
うわー、在庫で、
はいはいはい、通販系でざっともう問屋さんに注文入ってらっしゃって。
うんわあ、でもあれだってライクでしょ。
ライクじゃないですかね。
あれでも本当にちょっとしかないですよね。いやでもすごいな。それで言うとほらカフェとかに最近はね、あのぶらり散歩系はいるからやっぱそこで跳ねるってね。あのディアシュピールに高田純次が来たら次の日から爺さんが訪ねてくるようになったでしょ。
テレビでも無理じゃないですか。重いやつって紹介できないから。
重いのは無理ね。重いのは無理だし。
ね、重いのが
インスピレーションゲームがやっぱり伝わりやすいんですよね。
重いのを跳ねさせれるメディアが何なのかって。
うわぁ
重いのを跳ねさせれるメ
ディアが。ほら、頑張ります。
あとはその、なんだろう、ネットとか、うん、テレビとか、そういう何か媒体に載せる以外に、遊ぶ場所にどんどんもう勝手に気づいたらあったみたいに侵食させちゃう。例えばスポッチャにどんどん、全国のスポッチャにどんどん置いてっちゃうとか。
なるほど。
いいじゃないですか。
確かに。
スポッチャ確かにそう。うん
ねまあ、体疲れたしとか、そうラウンドワン、ね、ダーツとかビリヤードやってて、でもなんかちょっと飽きてきたみたいな時とか。
うん、そういうとドンキホーテに並んだのは結構なアドバンテージだと思うんですけどね。ああいうのってやっぱりね、深夜にやっからナンパしに集まるところ
でしょ。まあ、勉強がすごい。買うか買わんでしょ。
満喫とか、あの深夜とかで、ダーツバー、ビリヤードとか、はいまあ、スポッチャーよく深夜までやってたっけ満喫とか、深夜とかでどうしてもなんかやることがあぶれちゃったとか、みんなで歌ってたけど退屈しちゃったみたいなところとかに、
ナビがどうやるかみたいな感じのこと。
それはね、
入ったらないでしょ。カルディやったら私も
ない。
それはね、前提としてね、いけてないとダメ。
いけてないと。
私は思うんですよ。まあ都心の方は分かんないですけど、特に地方の方って、そういう場所って、なんかダーツやってる人ってもうかぶれてるわけですよ。なんかやってる自分にちょっと覚えるぐらい、わかりますよ。ちょっと今悪い言い方で伝えちゃってますけど、要はそれをやってる自分が好きっていうぐらいじゃないと、見せたい、他の人に見せたいみたいな空間にならないと、重きにしてて、例えば女子、知らない女子が来て、何やってるんですか、いいなっていうぐらいのものになれば、もう全然そういうところでも跳ねると思うんだけど。
じゃああれです、僕ゴルフってみんなゴルフって金持ちがやるもんってイメージがあるから、みんなやってる気がするんですよ。だけど、でもやっぱゴルフってちょっと、
まあまあ、ハイソな人たちが
やるものですよみたいなイメージがあるから、まあ俺もちょっとこれぐらいになってきたし、ゴルフでも始めるかみたいなこと
ある。ちなみに安田さんはされてるんですか？
ゴルフはしないけど。
まだそこにいてない
ですね。そこにいてないです。まだ若いんで。
松尾さんやられてますよね。
やってます。
今まで行けばね。
そうでしょ。
でも本当、仕事で上の人まで下の人までやれるんですよ。はいはい、で、差がないんです。
あ、
自分との戦いだから、
ね、
こう、テニスとかだと、
はいはいはい、
こうねすごく運動能力の差が出ちゃうけど、うん、自分となんで、
うん、じゃあボドゲもそうじゃないですか。
そうそうですね。
どういう点で？
わかんないですけど、だからその
差がないってことですよ。
そうだからその差がないっていう、う
ん、体力による差とかがないから仲良くなりやすいんですよ。で最後あとお風呂一緒に入るんで、
あ
それで、ね
う
ん、その接待的な
利用しやすい
性が非常に多い。
もうそれを
ボドゲにしたらいいんじゃないですか。
どういうこと
ゲですか。だから要するにあの金持ちの社長はみんなボドゲで接待するんですよ。
それ
あいや意外とあり
ないですよ。
それ本でなんかそういうあのちょっと意識高い系のなんか、うん、できる男は話し方がみたいな、なんかそういうタイトルでテレビで番組をやるよりは本出す方が
いいかも。
まだやりやすいと思う。
でそういう人だったら例えばねナベガドールを大人はやるみたいになってもおかしくないし、う
ん、確かにね。
ウイスキーとかね。
そうウイスキーとかだから
これが一個弊害があってね、字が見えなくなる
ね。そこは巨大コンポーネントですよ。
来るぞわざわざ。
なるほど、ね、
じゃあカタン、例えば代表で言うとカタンとかを大きく作って大きくしてお
じいちゃん用の
接待用。
あとはあの居酒屋とかでメニュー取るのがなんだっけ電木みたいな、
はい、
あれ、
はいはいはい、
あるじゃん、はい、あのカラオケとかだってデジタルになってるから、はいはい、もうそういう風に押すと何が遊びたいとか出てきて、カタンとかやるとインストとかしてくれたり、もう押すだけでサイコロがくるくるって回ったりとか。
それやだ。それあもうアナログ感なくなる。
アナログ感なくなるけど、なんかその一個の遊び方下げるハードルとしてはボードゲーム、アナログのボードゲームカフェがいっぱいあるから、うん、そこにちょっとそういうインストを補助するとか、うん
はいはい、
ちょっと楽できるようなものが多い、そういうマシンが置いてあるようなもの、そういう機械だと高いけど今だったらアプリとかでね、うん、iPad とかそういうのあれば
あなるほど
できるし、
インストを完璧にしてくれるアプリみたいな欲しい、
うん、そう Siri みたいにこう聞くとここどうすればいいのとか聞くと答えてくれるみたいな。
なるほどね、
確かに欲しい。それ
ね、私もう SF の話になっちゃいますけど、うんはい、未来こうなるかなって思ってるのは、はいまあ、完全ファンタジーですよ、
うん、
あのもう VR でもうつけて遠く離れたあさとさんと一緒に、うんうん、そのもう出っ放ね手に入らなくなったゲームを
デジタル、
うん、遊べる、デジタル空間でアナログかのようにやるっていう、
うん、こういうの使って持ったりとか、
うん、こういうんじゃないですか。
パーグローブ的な
もの、パーグローブ的な
触覚的なもの
なんですよ。 ね、うん、ありますもんね。今なんだっけ、こう手につけて、はいはい、実際に物触ったかのように電池を当てて、うん、
すごい
持ってるように見せるってやつ、
すごい。
ちょっと今、うん、感度はまだそこまで高くないんですけど、うん、そういうのはね、究極そういう時代になれば、
確かに、
うん、
そう VR つなげて VR のゲームダンジョンマスターやってくれる AI が、
ああ、
ずっと夢
だ。信用下がる、すごい。
あ、まあ、未来にそうなればね、うん、いいですけど。
でもやってる姿バカバカしいですけどね。
演歌
も。
それはもう VR 全部そうですよ。
だって僕あのガシャって入ってあの友達がそれやってたら引きますよ。ねえ、だってこういう感じ。
いやいや、それは逆ですよ。そういう格好で自宅でやってても、うん、VR の中ではみんなこうおしゃれな格好して、
う
ん、手
を使
う。
確かに。
確かに。確かに VR でおっぱいつかみしてたら、ね。
こうやって
もすごい情けないから、
情けない、
なんかできたらいいですよね。
どっちがおっぱいかみかみ
それはちゃちゃもっとその外から見てもおしゃれに見える。
あ、そうそうそう、イメージ戦略だけ結局なっちゃうんですけど、うん、そうさっき言ったようにハイソなイメージ持っていくもありだし、はい、そういうまあライトでカジュアルなゲーマーがやりたいと思うイメージ持っていける媒体というものがあればいいなとは、まあ、でもそれはむしろホビージャパンとして頑張っていただいて、私たちは受け身としてね。
大企業社長に配ったらいいんじゃないですか。
違
う、大企業社長に重いゲームできたら配るんですよ。
イメージ悪なるわ。ホビージャパンからまた配ったるわ。
社長が集まってやったら商談にもなるし、
商談にもなるし、
なるし、しかも重いゲームは社長がするものになったらそういうなんかね、
もう15年か20年かかりますね。今の社長の立場になられる人たちの年齢だと、
はい、
まあ、そもそもゲームやらないんですよ。
あの
これは個人的な初見でしかないんですけど、今60代の人たちって、
うん、
あの道がつかない限りは全部遊びなんですよ。
あ、
剣道、うん、柔道、将棋、
ーボみたいな見違いって言われてるものでなければ、それをやるのは極めるためだと思ってやるんですけど、それ以外は遊びなんですよ。
そう、それ
届けるもんなら行かなきゃいけない。
届け堂いいじゃないですか。
届け堂作りますか。
いいじゃないですか。届け堂。
でも将棋とか囲碁があるなら延長線上でね、全然ありえますよね。
まあね、確かにね。ただ定まらないんですよね。だ将棋囲碁っていう風に、まあ、カタンが、まあ、それに近いのあるんですけど、あとボイタとか、
はいはいはい、
もっとこうなんでしょうね、そのここのゲームが全国大会が開かれるぐらいのがあればね、
なるほど、
その道を極めることで喜ぶんじゃなくて、みんなでそれを遊んでることを喜ぶ方にシフトしていかないと
なればね、
なるほどね、確かに、
まあまあまあ、はい、まあそんなところでしょうかね、
はい、
はい、じゃあまあだいぶ時間も迫ってきましたけど、私何か言いたいっていう、
じゃあ、
いいですか、はい、黒田君、
じゃあ皆さん結構ボドゲに深く携わってる方だと思うんですけど、まあまあ、ボドゲ嫌ってなった瞬間とかって
、しょっちゅうだわ。
嫌って
作ってっていいですか？
いやもう何でもいいです。ボドゲ関係で、こういうの
それは輸入品にあのフォークリフトで穴が開いてた時とか。
それそれもありやと
思う。おお、そうですか。それこの前のクレイブラッドさんがあのなんだっけ、発注した半分が傷もになっててしょげてましたけど。
だからそのことなんですよ。
かさばるのがそもそも嫌だ。言ってもね、やっぱり
確かに。
あの事務所の引っ越しをねしたんですけど、ほとんどボドゲの運搬だった気がする。
あ
のそうなんです。あのほとんどボドゲってあんまり詰めないじゃないですか。言っても潰れちゃうから。だからあの平置きあんまできなくてちょっとずつ置くと、場がボドゲに占領されてしまうまで全然引っ越しが終わらないっていう。
それ大変。でも確かにね。
それで嫌ってなったの。それでもさ、もっとちっちゃくしてくれって。
だからちっちゃいのか。
なんとか、たくさんのゲームはだからちっちゃい
の。いやいや、そのでも、お兄さんとかね、ちっちゃいじゃないですか。
まあ、
ね、
確かに。
あれだってすごい在庫のね、管理も楽だ
から、
ね、
確かに。
超思う
ね。
そう。
確かに。
それは、それで言ったら大箱いっぱい抱えてるホビジャさんはもう。
ね、大変
だ。大変だろうな。
苦労だろうな。
めちゃくちゃ大変ですよ、ね。
倉庫見に行くとゾッとしますよ。倉庫外に借りてるんですけど、うちとかは。で、まあ、半年に1回ぐらい倉庫見に行くんですよ。はい、ほんま、一戸建て分ぐらいの、ボドゲの山が買って、おーってなるんですよ。
いや、つら
たまにでかい箱見ると、これ一体ロットなんぼなんだろうって思う。
そうそう。大箱とか、
ね。大箱とか、
火つけたくなるね。ちなみに全然カットしていいんですけど、ああいう、こう、発注して届いて傷物だったとするじゃないですか。でも別に遊べるぐらいの傷物だったものってどこ行くんですか？
ゲームマーケットで買ってください。
あ、もう全部あそこになってるんですね。あ、そうなんだ。
1
箱は B 品ね。
B 品で、
なるほど。じゃあ一応活躍はしてるんですね。そうそう、無駄にはなってはない
です、ね、これ元々ゲームマーケット行く最初の目的は、今でこそ同人ゲームとかチェックしてるけど、ああ最初はもうずっと B 品目当て
です。ああ、そうなんだ。そうなんだ。
確かに中古とかね、
なるほど。じゃあちょっと話題戻して、
はい、
和光さんってボードゲーム始めてどれぐらいですか？
まだ半年ぐらいです。
ああ、じゃあ、いやってなることはない？
なんかボードゲーム自体は楽しいので、いやってなることはないんですけど、例えば重いゲームとかをやってすごい楽しかったってなって、うん、その後にじゃあ記事にしましょうってなってきた時は、いや
いやいやいやいやいや
いやいやい
やそれ仕事が向いてない。
向いてない。それど記事にしようとしてどう、いやってなるんですか？
なんかやっぱり重いゲームだと説明文とか長くなるし、でもそのままダラダラやっちゃうとダメだし、構成してなんとかかんとかってなると
文字は大変だね。
もういやってなりますね。
なるなる。オラフォードも台本作ってる時やっぱね、なる。重げる時は
テーマすごく楽しくて、面白かった、これを伝えたいと思うのに、いざやるとうわーってなる時。
高見さんぐらいでこれ重厚いなぐらいのなんかもうコンパクトに収まる感想ならいいんだけど、記事にするにはもうちゃんとね、的確に書かなきゃいけないから。
確かにね、
そう、記事大変なんですよ。ボードゲームの楽しさを記事にするってすごい大変で。
あ、黒田さんもやられてますからね。
はい、あの予約段階のこのゲームはこういうゲームですよっていう記事か、記事というか紹介文書くんですよ。うんうん、もうあれがもう、いやって。
じゃあやっぱそれも仕事向いてる。
いや、文字起こし大変なんですよ。世界観のこと書いて、どういうゲームなんか簡潔に書いて、最後におすすめポイントみたいな書いてみたいな、があるんですけど、やっぱいろんな要素とか混じってたりとか、このゲームはやっぱどっちか言ったら、ライトなプレイヤー向けやから、こういう文章にしようみたいなのがいろいろあって。
なるほどね。まあ、
もともと僕ってそういう業界の人間じゃなかったんで、
確かに。
いきなりそういう世界に入ったから、もう、そういうルールとかも分からずに、やってたんで。
ボドゲ形容しにくくないですか？なんか嘘つくドキドキもいろんな種類があるじゃないですか。でも全部嘘をつくドキドキがって書かなきゃいけないじゃないです
か。確かにね。
ブラック系は例えば
微妙な
気はするの。違うんだよなっていう。それ難しいなっていつも思いましたね。
確かに。形容しやすくない。
図書館文とか、あとうちだと受注書とかもそう、そういうの
ある。はいはいはい。ですよね。
基本的にもう2枚の3枚とかファックスで未だに送るものってもあるので、うちからはメールに添付で問屋さんに差し上げるんですけど、富山さんから先のお店は店によってファックスだったり電子媒体で使えたりするってバラバラなんで、もう営業1枚に入れなきゃっていう前提ですよ。
そうですね。
そうするともう、なんていうかな、いいポイントが多いゲームはもう箇条書きにしかできないっ
ていう。なんでそれは嫌とはならない。
別に
嫌じゃあ向いてます。だから今のここまでの話はあくまでやっぱ関係者ですね。うん、業界人ならではの ER でしょ。じゃなくてプレイヤーとしての ER で
向いてないゲームやった時はね。
あり、ね、ません。ああ
、どうですか？
月並みだけど、でかいっていうのと水に弱いっていうのが
絶対やな。
あるよ、はい、そこかなーって、それが合わさると、もうボドゲやる日はボドゲしかできないみたいな。もちろん手ぶらだったら、なんか都内で用事終わらせてから、なんかみんながいるボドゲカフェに行くとかができるんだけれども、そうでもない限りはもうボドゲをやるって決めたらもうボドゲしかとか、運搬とかもそうだし、あとこう連休とかを3連休全部ボドゲをやってしまうと充実感もあるんだけど、なんか夏なのに俺なんか腕白いまんまやんみたいな、なんかそういうのあると、しばらくなんかちょっとボドゲ
そんなん、もう湘南がどっかの海行って
やるか、やる、いや
思ったまま立ててハイパンサーボ
ード、一回ね、でも一回豊島園の更衣室にボドゲを引いて行って、ロッカーにボドゲが入んねえってなったことが
ある。確かに入り
たしまえんで、しょうがないから受付のお姉さんにすみません、これここ貸してもらっていいですかって
なんだろうな、リア充、まあ言い方悪いけどリア充なものとボードゲームの掛け合わせって最近なんかイベントで、うん、私の周りは増えてて、さっきのね温泉浴場借り切ってやるみたいなのと一緒で、ああいうのがね、さらに今後も増えればいいんじゃないですか。
確かにね、
そういうイベント高見さんもね得意です
ね。まあ、そこはねもうちょっとやってきたいし、もっと他の人にもやって、自分が企画するばっかりだとあれだから、もうちょっとそういうのが増えてくるといいなっていう。
私嫌って思うの言っていいですか？
はい、お願いします。
もうインスト聞くの嫌。
分かる方が嫌だ。
でも分かる。する方が楽ですよね。
そう、
マジで。
する方がマジで楽。
聞くな、本当に。途中で眠くなったりするんですよね。
それって知ってるゲームじゃなくて？
なくても。
知らないゲームでも。
いや、知らないゲームなんかインスト聞きたくないです
も
ん。だからホラボドもやってるし、だから事前に赤ペン引いてインストできるようにしてるんですよ。
分かるで。
なんでかって言ったら、人のインスト聞くのがすごい苦手なんですよ。だから、もう自分でインストすれば絶対それいけるじゃないですか。
下手なインスト聞くとちょっとなりますね。
あ、考え。
ほらほらって。
まあ自分も下手なインストする時があるんですけどね。当然あるんですけど、いやー、聞くの苦手だ。
そこから説明しちゃうみたいな。そうそう、
いきなりカードの特殊能力のこと言われた時もうどうしようかなって。
でもロレンゾって途中に書いてたりしてね。あー、そうなるんですよね。
そうですね、インストしてて、そう、重要な、まあちょっと勝敗に関わるようなルールだけど、まあ、そこまで重要じゃないルールを言わないで、まあ遊んでもらった時に、うん、今日ガチな人とかは、いや、それ言ってもらわないとな、みたいな感じで、空気がすごい悪くなっちゃう時に、いや、
俺の優しさだよ。
そう。いや、そういうの後から言うとかね。あと変な人と遊ぶの嫌ですけど。
目の前に置くと変な人。
ちゃんと遊ばない
で。ボドゲは普通ですよ。
ラジオゲーでは
自身で分かってたんですね。
ダンボス
意外でした。
はい。はい。
あ、そんな感じでしたか。
はい。
じゃあ、まあ、残り一つぐらいいけますけど。
じゃあ、インストールするのがお好きって話ですけど、大変だなと思うんですよ。
はい。
あの、この前、本当に、あの、ファイナルファンタジーのチョコのペルランドを買ってった時に、あの、FM を知らない人たちと遊ぶ席があって、はい、インストやってたんですけど、
難しそう。
そう。で、私いつも、その、バーッと説明するんで、全部いきなり理解はしなくてよくて、ゲーム始まって一応すれば分かりますから、まず聞いてくださいって始めるんですけど、
はい、
まあ、それを説明して、一回りして話してる時に、ポロッとプレイヤーが言ったのが、その、全部を一度で覚えられなくて、ゲーム中で土地って怒られたくないって言われたんです。
あー、わかる。わかる。
確かに。
あ、そう、そこにハードルがあるのかっていうのは。
土地った時の冷ややかな目はね、怖いよね。だからみんなでほがらかにやってるぐらいだったらよくて、なんかミスった時もあるやでとかフォローしてくれたらいいんだけど、マジで睨んでくる。まあ、ちなみに私は睨む方なんですけど。
やだ。
僕の出だしのちょっとの10分とかで誰が土地ったら、はい、練習ですって言って本番やります、
ね。最初ならね。
最初なら。
いやでも、それでも最初のその初期手札でめっちゃいいの来てた人からしたら、いやいやいやいやいやいや、止めないでよってあるじゃないですか。
いや、あるけど、でもそれはやっぱりね、みんな平等で。
優しい、
残念だねって言って、
なんかすごいね、まともなこと
を初めて
今まとも業界やがいから大丈夫
だ何業界で
まともに頑張ってますでも確かにそうですよね、
うん、だからインストしてる自分だけではコントロールできないところで、はいはいはい、それが起きて嫌な感じになっちゃうとゲームそのものが面白くないと思われちゃう危険はあるんで、インストじゃないかなって
背負いすぎなんですよ、まあ、上野さんは立場的に仕方ないですけどね、自社のゲームもあるんで、けど単純にやっぱ遊戯でそんなことってなかなかないですよ、うん、ドッジボールみんなにしようって言ってルールの見解で喧嘩になることないじゃないですか。
ないないない、
ね、だからボードゲームがそこがちょっとやっぱりみんなしっかりしすぎだし、またエッセイの話になっちゃうんですけど、海外の人って意外とルールちゃんと分かってないけどやってたりするんですよ。
はいはい、はい、
あれも驚きで、インストしてるそこのメーカーのインストするために入ったお姉さんが全然ルール間違えてるんですよ
はい、はい、
けど誰も気にしてないんですよ。だから日本人が最も気にしてるんですよ。
あ、
厳格にやろう厳格にやろうってなってて、はいはいはい、でもそれはね、まあ、競技性のあるものだったらいいんですけど、本当にね、それこそ和光さんだったらね、半年、まだ入って半年で、そんな厳しい目にあったら逆に辛いじゃないですか。
確かに。
もっとワイワイ楽しくやりたいっていう夢のあるコンテンツなんで、
うん、
もうちょっとそこはね、みんなが朗らかになったらいいなとは思いますけどね。
うん、インスト終わった後で、あ、これは実は1点しか本来は入りませんとか言った時に、うん、じゃあ、それだったら俺勝ってただろうみたいな空気を。
あるある。
あれは負け惜しみです。言いますけどね
それはでもやめてほしい、やめてほしい
冗談交じりならいい、
ね、そうですね、
本気で空気悪くなったらダメ、坂本大臣に人として空気は読めない、
まあ、そうですね、
うん、そうインスタというのはそういう大変なこともあるなと、他にそう、あの他のメーカーさんと一緒に場所に行ってテーブルそれぞれメーカーで立てて、うん、インストそれぞれやるっていう中で、
うん、
他社の方で全部レジュメで書いていってこれがないとできないんですって聞き方もいらっしゃって、
あー、いいわ
あともう一つインストで問題点があると思ってて、インストって間違いに気づきにくい側面もあるじゃないですか、
うん、
はずっとあの仲間内でボーナンザをやったんですけど、
うん、
ボーナンザ の, あの豆っていつでも売れるっていうのを最近初めて知ったんですよ、周りでは
結構根幹の部分、
いやそうそう、でも周りでは最初しか売れないっていう風にもうルールが出来上がっちゃってて、要するに豆を
知らない間にハウスルールになってた、
そうハウスルールになってるけど全然気づかないし、
うん、
全く見えてこないんですよインスト、他の人とやるタイミングがなくて、
うん、
っていうのはちょっとインストの間違いに気づきにくい問題はどうした
らいい
か、生地それでゲームがうまくいっちゃったらそれでも刷り込まれる
ん
です
よ評価であるよね、なんかねこのゲーム全然おもんないやんと思ったら意外とみんながすごい評価高かった時間違えてたかなって、遊び方間違えてたのかなみたいな、
そうそうそう、
それあるある、
はい、
逆もしかりですからね、
逆もしかりますね、めっちゃ面白かったけどって間違えてた、
そんなもんでいいんですよ、だから本当はね、
うん、
まあ、ただ情報系はねどうしてもちゃんとやらなきゃいけないし、アパトさんもゲームデザインするのでそんなちゃんと隣にされても困る
それは作者にしかない、
結局ここで一
一番緩いのは高見さんなんですよ、
う
ん、
確かに確かに。喧嘩
用ゲーム作ってるわけでもないし、
そうだね、
プレイヤーだから、
うん、楽しみ、
あ、大事だ、
楽しん
だ、それ一番大事、
楽しみ大事、
まあ、そんな感じで、はい、まあ喋ってきましたけど、果たして配信できるのか謎です、
どうなんだろう
どうなるんだろうね、
別に悪いことは言ってないからいいじゃないですか、
あの人が一番いいよ
別に僕は今日本当は下ネタ持ってこようかなと思ったけど
よかったわ、コースさん、
下ネタのジェスチャーもすごい
何今のジェスチャー、何持ってくるとしたの、はい、ありがとうございます、はい、じゃあそんなところでまた次回もこの企画配信するかは別として永遠にやり続けますんでコラボのジェスチャーね、面白いんでね、また出ていただけたら嬉しいです、ありがとうございます、
ありがとうございました、
はい、じゃあいつも最後のいつもの言って終わりますけど、和光さんしてます、
あ、わかんないです、
あ、そうですか、高見さん教えてあげてください、
チャオチャオ、
最後にチャオチャオって言って終わりますんで、はい、はい、ありがとうございました、ではせーの、
チャオチャオ。